離婚について、著者宮本百合子、翻訳者宮本陽子。結婚と離婚の問題から、家の権威が取り除かれるようになってきているということは、日本の社会の歴史にとって実に大きい意味を持っている。家というものをやかましく言う中国でも、夫人と家とのいきさつは、だいぶん日本とは違っていたように思える。中国でも昔から夫人は娘、妻、母として家に従えて考えられているけれども、家につながれる重みの差別は日本ほど男と女との間にあって、女にばかり過酷ではないらしくも思える。家の権威を示す性の問題でも、日本では夫の性にすっかり変わってしまう。しかし中国では装美礼を見てもわかる。宗師の美齢として宗師夫人であり得る。白隠という作家の家族という長編小説を読むと、中国の古風な上流の家庭で大家族の生活がどのような矛盾を持って宗国を含んで営まれているかということがまざまざとわかる。長男という立場が家のためにどんな犠牲を求められているかということも手に取るようにわかるし、男女の召使いたちの奴隷としての悲惨な位置も描き出されている。けれども、こういう重苦しい大家族主義の中で、妻である女性は、やはり実家の姓をいただいているし、戦乱などの時、子供を連れてさっさと安全な実家へ避難してゆく自由も持っている。たとえ、長兄の妻、弟の妻が子供たちと共に逃げていくような実家を持たない時でも、こういうことは日本の家の義理に縛られる女のやり方ではない。少なくとも兄嫁が家に残っているとき、自邸の妻が自由に行動するというようなことは普通にはありえない。結婚が本人たちの生涯に関わる問題でなくて、家の問題であることから生まれた悲劇は、中国と日本の文学に満ち溢れている。各末尺の自伝にその切ない物語がある。魯迅でさえもその人間らしい誠実な一生のうちにこの悲劇の一筋を踏んでいた。夏目漱石の後人は、日本の大正年代の知識人の家から被っている苦悩こそテーマである。憲法が改正されて民主的という本質には遠いけれども、人間として男女が平等のものと扱われるようになった積極的な価値は明らかである。この社会に共に働き、共に生きる男と女とが、その基本的な人間としての権利において互いに等しいものであるという分かりきったことが、現世紀の半ばになって、しかもこんなに深刻な破局を通してやっと成文に書かれたということは、むしろ驚くべきことだと思う。憲法が改正されたことは民法の改正を引き起こした。民法の上でこれまで夫人が全く片手落ちに、従って非現実に扱われていた条項を生活の実際に近く男女平等のものに改正しようとされている。まず婚姻の問題が家の問題でなくて当事者である男女の問題として扱われるようになった。家は家庭を単位として扱われることになり、そこには夫と妻と子供たちとの一塊が基本として考えられるようになった。家の嫁ははっきりと夫の妻、子の母としての立場で認められることになってきた。離婚において、これまでは妻の側からの離婚の要求はほとんどできないのが普通であった。協議離婚として離婚しようとする大衆の夫がその申し出を承認し、2人の証人も承認し、妻が若ければ妻の生家の戸主の署名までなければ離婚は不可能であった。妻が夫の乱業に耐えず、また冷遇に耐え難くて離婚したくても、夫が承知しなければ生涯ただ名ばかりの妻で、ほぼと家政婦の日々を暮らさなければならなかった。夫である男と妻となる女とが、 互いの愛と社会的責任において家庭を営んでいくのが結婚の原則であるとすれば、その愛が失われ、相互の責任が実行されないとき、離婚が起こるということは避けがたい。離婚はいつでも結婚の純潔と互いの責任を全うするための分離としてしかありえない。家を主にして生活が運転されていた時代は、妻は嫁であり、その妻が母となってもお母さんである嫁であった。離婚しても嫁または子を持った嫁がその家を去られたのであって、残された子を育てるには姑だの、小姑だのがあった。妻を去らせた男の生活の家事的な面は、それらの家の女たちによって結構賄われた。家庭の単位を夫と妻とその子供たちとする新しい民法で、結婚が男女二人の意思で行われるという場合、これまでよりもっともっと重大な責任を結婚しようとする当人たちが互いに自覚しなければならない。お互い同士の他に苦情の訴えどころもなければ責任を転嫁する対象もないのだから。同様に離婚の自由があるということは、従来の家での離婚沙汰よりはるかに深い人間的分離を意味することと、私たちは真面目に理解しなければならない。家庭から妻が去り、夫が妻から去るということは、一時的にもせよ根底から家庭の崩壊である。子供たちがいるとき、子供は母を失うか父を失うかしなければならず、その痛手は子供にとって実に痛烈である。結婚の自由、そして離婚の自由があるとき、すべての人は、女も男も、自分たちの心の中に一つの声を聞くと思う。皆様の責任は？皆様の責任は？と。第一次世界大戦の後から、世界のすべての国々に離婚が増えた。結婚というものに対するそれまでの国々での考え方、しきたりが、戦争の破壊力によって大変動を与えられたために。この原因は、主として戦争によって女子人口が増加したことと、それまで生活の安定を持っていた中産階級の経済基礎が崩れ、勤労する男女が多くなったことにあった。ジェーン・オースティンの小説や嵐が丘でブロンテが書いたような、イギリスの中産階級の人たちのちゃんとした結婚の観念も変わった。今度の第二次世界大戦は、ファシズムに対して勝利した国々においてさえ、その社会が被った戦勝は深刻で、イギリスでは今年のクリスマスは近代の歴史始まって以来、初めての切り詰めたものだった。アメリカでも様々な経済上の問題があって、この事情は家庭生活の安定を揺るがし、離婚は非常に増えてきた。1917年のアメリカでは人口1000人について 1.2 の離婚だったのが、1934年からひどく増大して1940年には 2.0 となり、1945年には結婚3に対して離婚1であった。前年から見ると2割5分、戦前に比べれば倍に近いありさまとなっている。この現象はアメリカで一つの社会問題となっており、慎重な研究の対象として取り上げられているばかりでなく、両親の離婚とその間に置かれる子どもの苦しみをテーマとした劇が上演され、多くの人に関心を与えた。今日、日本でも離婚は急激に増えている。戦争が家庭の破壊のために果たした役割は、表面に見えるよりもはるかに深く激しい。戦争中、何年も前線に置かれた夫と、故国に残された妻との間には、夫が帰還して初めて問題化するような多種多様な悲劇が醸されている。広報で戦死したものとされた夫が帰ってみれば、妻は弟と結婚していたというような実例は、まだまだ人にも話せる悲劇の部類であった。疎開、転入制限、これらも大幅に日本の家庭を破壊した。経済事情の極度の不安定、これも今日の離婚の動機をなす最も大きい理由である。 これらの諸理由が離婚の動機になるほど、これまでの結婚というものが日本では強い愛に立っての結合ではなくて、家のためか世帯のためか身の振り方の問題であったわけである。日本の私たちは結婚と離婚の自由ということについて、落ち着いて注意深く現実的でなければならないと思う。なぜなら、憲法や民法の上での男女の平等、結婚の自由、離婚の自由ということと、今日の現実の不自由だらけで破綻した社会経済生活の実際との間には、恐ろしい食い違いがあるから。結婚の自由といくら民法で決められても、今日の若い人々に果たしてそんなに伸び伸びとした自由があるだろうか。まず、結婚して住むところがどこにあるだろう。1ヶ月の蜜月のために、庭園の大きい館が用意されたのは、イギリスでもエリザベス王女ぐらいのものであろう。結婚しましょうよという若い人々の決心はすぐ続いて、でも、うちは？と問題にぶつかる。仕方がないから、当分親たちと同居ということになったとき、民法が夫と妻とを単位とするからといって、若い妻に嫁の慣習が追いかぶさってこないとどうして言えよう。夫婦で働いて生活してゆかなければならない者には、妻の家事の負担が夫にとっても重大な課題である。日本の今日の社会では、闇のシャンパンはメチールを混ぜてキャバレーの床に流れても、つつましい共稼ぎの若い夫婦の人生を清潔に楽しくさせるカフェテリアもなければオートマットもない。今日、やかましい三次制限のことも、こうして住む家を持たず、家事負担から解放されない若夫婦が、初々しい親となってゆく喜びさえ節約して、食べられない俸給に耐えてゆくための一条件のようでさえある。今日、三次制限は、優生学の立場からというよりは、むしろ民族の屈辱の一つとして、自首の策は何一つ持たない今日の権力に対する母性の憤りの一つの対象として現れているとさえ言える。離婚の自由が婦人にも認められ、民法はそれと同時に離婚した婦人の経済的援助も含めている。このことは、しかし、本当に婦人にとって個人の尊厳を守れる社会的経済的土台があることを意味しているだろうか。婦人に離婚の自由が認められたということは、特にこれまで隠忍を続けている日本の女性にとっては、何か復讐的な快感であるかもしれない。妻に向かって出て行けという言葉は、これまでのように出て行けば明日から路頭に迷わなければならないものに向かって言われる脅かしの言葉ではなくなった。出て行けという一言には、出て行かせる者の責任が示されてきたのである。けれども、それくらいのことで、本当に日本の社会で婦人の結婚と離婚の自由は、人間としての尊厳を全うする力となるのだろうか。大体、日本の最近の離婚の原因が、家庭経済の破綻にあるのが多いということに、私たちは注目しなければならない。そして、こういう離婚者の年齢が、婦人として案外老けていることも注目される。この事実は何を語っているだろう。離婚を望む今日の日本の婦人たちが、人にも公然と語る離婚の理由として、まだ互いの性格を問題にしたり、人間としての生活態度を動機としたり、愛の破綻を原因として自覚し、堂々とそれを表現するところまで行っていないと考えることもできる。世帯のため、親がやかましく言うので、結婚した男と女との間で、仲人とか周囲の常識とかを納得させる離婚理由は、誰にでも通用する先の見込みがないということであるのだろう。愛が移ろい、その冷たさに耐えないで、夫という苦しみの対象から解放されたい女の心も、日本では世帯とか先の見込みに絡めて主張されるのであろう。